今日のこの聖書箇所、ルカによる福音書15章の11節から32節でありますが、放蕩息子と言われるこの例え話であります。で、この例え話は、この15章の1節から始まっています、他の2つの例え話と3つでセットにして、私たちは読むべきものであろうというふうに思わされます。この、ですから、この先週の続きでありますね。先週私たちはこの1節から10節までを読んだわけでありますが、このイエス様には2つの意図があったのではないだろうかとお話したのでありますが、まず第一が、あなた方も共に喜びなさい。これはですね、イエス様が主税人や罪人たちと食事をしていたときに、なんであんな連中と一緒に食事をするんだ、なんであんな連中と付き合うんだと人々が悪口を言った。リビングバイブルでは、悪どい方法でお金を儲けている主税人、それから罪人という言葉が悪党どもというふうに書かれていました。主税人や罪人だとピンとこないかもしれませんが、悪どい商売をして悪どい方法で儲けている人々、悪党の人々、悪党の連中、そう言われるとピンとくると思いますね。そういう人々のことと、そういう人々と共にイエス様が食事をしていた時に、なんであんな連中と一緒に付き合うんだ、そういうふうに言っていた人々に対して、まあ、善人ですね、神様に従っている、私は神様に従ってますよ、あんな連中と一緒にご飯食べるイエスってなんて人なんだろう。そういうふうに悪口を言っていた人々に対してイエス様は、まず第一に、あなた方も共に喜びなさいよ。いなくなっていた羊が見つかったんだから、亡くなっていた金貨が見つかったんだから、喜びなさいよ。イエス様は、そのことをおっしゃったのであろうと思います。もう一つの意図は、そういうあなた方も、そういうあなた方も、本当は失われている人じゃないか。あなたも神から離れて、神様に受け入れられる人なんじゃないか、べき人なんじゃないか。あなたも、あの迷子の羊のように、あなたも、タンスの裏に落ちてしまった銀貨のように、また、家を飛び出してしまった弟息子のように、失われていたものじゃないか。神様のところに帰っていくべきじゃないか。そのような意図があっただろうと思うのであります。ですから、今日の聖書箇所、直接的には、弟息子というのは、その罪人、悪党、悪どいことをしている人々、その人々を指して、兄息子、この兄息子については来週学びます。ですから、今日いらっしゃった方は来週も必ずいらっしゃってください。来週も続けてこの兄息子のことをお話しします。それでですね、直接的に弟息子は罪人なんだ。兄息子は善人、神様に従っていると思っている人々を指しているんだ。そういうふうに読めるのでありますけれども、それだけではなくて、実際のところ、すべての人が、私たちすべてのものは、弟息子なんじゃないか。あなたも自分では気がついてないかもしれない。あなたも自分ではそう思ってないかもしれない。でも、本当は、あなたも弟息子なんじゃないか。神様のところに帰っていくべき存在じゃないか。これはあなたの姿ではない、ではないだろうか。そのようなことを覚えながら今日も読みたいと思うんですね。で、今日は二つのポイントでお話をしたいと思います。第一が、帰ってきた息子であります。第二が、迎える父ということであります。まず第一に、帰ってきた息子の話の方に注目したいと思うんですが、先週もですね、お話したんですが、この三つの例えに共通しているのは、この、本来いるべきところから離れてしまっている人がいる。本来いるべきところから離れてしまった。本来いるべきところにいない。それが問題なんだ。それが 一つのポイントでしたね。先週のこの話の中では、この羊、いなくなってしまった羊、迷子の羊は危険なんだ。狼がいる。荒野の岩って崖がたくさんある。そういうところであります。羊は危険なんだ。羊飼いなしでは危ないんだ。そして、銀貨。タンスの裏に入ってしまった銀貨、なくなってしまった銀貨、それは本来の価値を失ってしまった。ある人がね、言ったんですけれども、今の時代、私たちは、何が一番の問題だろうか。2000年前、イエス様の時代の人々にとっては、永遠の命。死なないこと。死ぬってことが一番問題で、その死からの解放が一つの大きな問題でありました。そして、ルターの時代、中世の時代は、罪の問題が一番大きな問題でした。どうしたら私たち許されるか。現代も、両方大切な問題です。この死からの解放、大切です。そして罪からの解放、大切です。でも、例えば死からの解放ってことを言うならば、私たちが長生きしても、どこまでもどこまでもどこまでも生きても、それが幸せなんですか？そういうことが問題になっています。長生き、長生き、本当に長い間生きることが本当にあなたにとって幸せですか？いつまでも生きてても私は何のために生きてるんだろうか？そう、現代では生きる意味が問題なんだ。現代の社会の中で私たちは生きる意味を見失っていないだろうか？そういうことが言われています。この金貨はそうだったんです。銀貨は価値があったんです、銀貨は。銀貨の中には価値があったんです。でも、その中にいくらどれほど大きな価値があったとしても、その銀貨がタンスの裏に落ちていたら何の意味もない。私たちが神様から離れてしまうときに、私たちは本来持っている、本来内側に持っている価値を見失ってしまう。じゃあ今日の弟息子どうなのか。弟息子は本来いるべきところから離れた時に何が起こったか。彼は飢えて乾いて死んでしまうところでした。17節を読むとこのように書かれています。そこで彼は本心に立ち返っていった。彼はお父さんのところを出て行って、お父さんまで尽くして、この、持ち物を全部使い果たしてしまったときに、そこで飢饉が起こります。飢饉が起こって、この彼はですね、なんか助けてくれる人いないかなって、友達、知り合いのところに身を寄せるんですが、そこで彼はですね、この豚を飼ってくださいって言われて豚を飼う。当時の文化の中で豚を飼うというのはありえないことでした。ユダヤ人の人たち、今でも熱心な人たちはね、豚飼わない、豚食べないですけれども、当時の文化の中で豚を飼う。これありえないよと。何のために飼う？食べないのに何のために飼うの？豚飼うっていうのは特別なことだった。誰もしないと。それをやらされたわけです。それで豚が食べてる稲子豆をうまそうに食ってるな、こいつらって思ったわけですよ。惨めでしたね。そして彼は、自分は、17節もう一回見ますが、彼は本心に立ち返っていった。父のところには食物の有り余っている家という人が大勢いるのに、私はここで飢えて死のうとしている。私は飢えて死のうとしている。彼は本来いるべきところが離れてしまったときに、飢えて死のうとしてしまった。私たち、これ私たちの姿なんだ。この例え私たちの姿なんだ。私たちが本来いるべきところにいないときに、私たちは飢えて乾いて死んでしまう。しばらくは OK なんです。彼もしばらくは OK だった。大丈夫。もう羽振りが良かった。みんな、一緒に食べに行こうぜ。飲みに行こうぜ。遊びに行こうぜ。宝刀三昧を尽くしても大丈夫だった。もうお金があるから周りに友達もたくさん集まっていたでしょうね。でも彼はいつまでも続かなかった。去年の春に一回、夏に一回、うちの裏の家の枝がうちの庭に落ちてきました。一 回はですね、すっごい宝ところにある、すっごい大きな木で、もう両手で、抱えられないくらい、もう素人ではどうにもならない大きな枝でした。もう一つも、かなり大きな枝で、これもやっぱり素人ではどうにもならない。業者がですね、来てくださって、片付けてくださったんですが、業者が来るまで1週間とかかかったんですね。裏のお家の方が頼んでくださったのでありますが、木の持ち主が頼んでくださったのでありますが、業者が来るまで1週間。夏はですね、割合すぐ枯れてしまうんですが、春先はですね、結構青々としてるんですよね。3日、4日、大丈夫。1週間くらい経ってやっと、しなびていきました。イエス様は、あなたは枝みたいなもんで、私が幹みたいなもんだ。私から離れたら、あなた方は何もできない、枯れてしまうんだ、っておっしゃいました。でも、枯れるってのはすぐ枯れるわけじゃないんです。しばらくうまくいくんです。大丈夫じゃないか。あ、いいじゃない。神様抜きでもそれなりにできるじゃない。そういうふうに生きることはできるある程度。でも、やがて枯れてしまう。彼もしばらくはうまくいきました。でも彼は、全部使い、持っているものを全部使い果たして、飢えて、乾いて、死んでしまうところでした。私たちが本来いるべきところ、神様のところから離れてしまうならば、私たちは多少はうまくいくかもしれない。でも、やがて飢えて、乾いて、死んでしまう。そこで彼はですね、そんな中で、15節、16節にあるように、他のものを頼るんです。他のものを頼る、そこで、ある人のところに身を寄せます。ある友達でしょうね。友達のところに身を寄せます。そして、満たしてもらおうとします。でも満たされない。最後は、豚の食べる稲子豆で心を満たしたいと思った。あ、お腹を満たしたいと思った。私たちが心が乾いてしまったときに、私たちが心が飢え渇きを覚えるときに、なんとかそれを満たそうと思います。客観的に見たら、なんでそんなものであなたの心を満たそうと思うの？思うもの。自分もそんな時じゃなかったら、そんなことはしないだろう。そんなもので満たそうとは思わないだろうというもので、私たちは心を満たそうとします。皆さん、豚の食べる餌で自分のお腹を満たしたいと思う時ありますか？だけど本当にお腹が空いて、もう本当何でもいい。この、ね、芋のつるでも食べたとか。なんか猫でも引っ抜いて食べたとかいう話がありますけれども、本当にお腹が空いたら何でもいい、とにかく何でも口に入るもの何でもいい。彼は豚の食べる餌でお腹を満たしたいと思いました。私たちの心も本当に乾いて枯れてしまう時に、私たちうっかりするとまともな時には、なんでそんなものを頼るんだろうか、なんでそんなもので心を満たそうと思うんだろうか、そんなものじゃ満たされないのに、客観的に見たらおかしい、どう見たっておかしい、そんなものでは傷つくだけだ、そんなものでは本当に満たされない心が残るだけだと分かる。だけど本当にその時に私たちはそういうことを分からなくて、一生懸命そういうものを求めてしまう。これが私を満たしてくれるに違いない、またこの人が私を満たしてくれるに違いない、そう勘違いをしてしまう。でも満たされることはなかった。その時に彼は初めて本心に帰りました。本当に我に帰りました。本当の自分に戻りました。17節からもう一回読みたいと思います。そこで彼は本心に立ち返っていた。父のところには食物の有り余っている雇い人が大勢いるのに、私はここで飢えて死のうとしている。立って父のところへ行ってこう言おう。父よ。私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。どうぞ雇い人の人と同様にしてください。彼は本当の自分に戻った時に、彼は自分が息子と呼ばれる資格がないってことに気がつく。自分は息子と呼ばれる資格ないんだってことを認めるのであります。彼はどうしてこのようなところに至ったんでしょうか。 それはお金がなくなった時に飢饉がやってきたからです。私これ読むたびにですね、なんでこういう特別な設定を神イエス様はしたのかなと思う。全部使い果たしてきた時にちょうどその地に飢饉があった。すべてお金があったら、せめてお金があったらなんとかなった。せめて飢饉が来なかったらなんとかなった。でも、お金がなくなった時に飢饉が来た。泣き面に蜂であります。でも、本当にこれを準備しながら思ったんですが、私たちはそういうことがないとなかなか神様のもとに帰ることができない。他に頼るものがなくなった時、泣き面に蜂で苦しみが襲ってくる。試練が襲ってくる。他に耐えるものがない。これ以上悪くならないだろうと思った時に、ところにもう一つ試練が襲ってくる。そのような時、実は神様のもとに帰るチャンスなんだ。実は神様はあなたを招いてらっしゃるんだ。この弟息子、もしもこれに出会わなかったら凍りなかったでしょうね。もしもこの苦しみに遭わなかったら、弟息子はそのままなんとかできるじゃんって思って生きていただきましょう。でも彼は本当に追い詰められた時に本当の自分に帰りました。本当の自分自身に戻ったのであります。本当の自分の姿を認めたわけであり、見つけて認めたわけであります。自分はここで枯れて飢えて乾いて死のうとしている。私は愚かなことをした。もう息子と呼ばれる資格はない。面白いですね、でも。もう息子と呼ばれる資格はない。でも、帰っていこう。もう息子と呼ばれる資格はない。だからもう諦めよう。もう息子とは言えない。だから私はもう帰りたくない。もう、それが普通でしょう。彼は行動に移したんです。行動を移して帰っていったんです。その心の中には、どの面下げてって気持ちがあっただろうと思う。どの面下げて帰れるだろうか。どの面下げて、神、お父さんのところに行くことができるだろうか。お父さんに、お父さん生きてるけど、今のうちに遺産の分で私にもらえる分ください。だいたい長男は三分の二、次男は三分の一もらったそうでありますが。自分の分をください。そうやって、彼は自分の分をもらって、それを売り払ってお金に変えて、そして、この、で、勝手に出て行きました。だから、どの面下げて帰っていけるかってことだった。でも彼は、恥も外聞も捨てて帰っていきました。資格がない。本当に資格なんかないんです。これ彼が勘違いして謙虚になってたわけじゃないんです。本当に資格なんかないんです。勝手に出て行って。好き放題やって、そして今更どうして帰ることができるだろうか。でも彼はプライドを捨てて帰っていった。普通だったらできないでしょう。でも彼はプライドを捨てて帰っていった。心の中に葛藤があったと思う。本当に帰るのか？お父さんに怒鳴られたらどうする？いや、それはもうとにかく私は息子の資格はありませんと言おう。もう雇い人の同僚に、バカ野郎と言われたらどうする？もう包丁を振り回されて追っかけられたらどうする？いろんな思いがあったでしょう。恥ずかしいよ、そんな気持ちもあったでしょう。でも、彼は行動に起こして帰っていったのであります。その、帰っていった息子を、父は迎えました。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、迎える父であります。彼は、お父さんは、帰ってきた息子を、哀れに思いました。かわいそうに思いました。野外礼拝いらっしゃった方は、野外礼拝の時にお話したことでありますが、これはですね、例の、腹渡するって言葉ですよ。内臓に、ドゥ動詞がくっついた言葉ですね。内臓する。日本語として非常におかしいですが、お腹痛くなる。腹渡が痛むって意味です。自分の腹渡に感じるということです。向こうからやってくる弟息子を、まだ遠く離れていたのにってイエス様話しましたから、小さかったんでしょうね。本当に米粒みたいな 弟息子だけど、そこでもう分かった。そこでもうかわいそうでかわいそうでっていうか、単なるかわいそうじゃない。その痛みが自分の痛みになった。惨めで、ボロボロで、痛くて苦しくて、もう嫌だ。もう生きてるのも馬鹿らしい。そう思っていたような弟息子、どの面下げて、そんな思いで葛藤しながら帰ってきたでありましょう、その弟息子。その痛みを、お父さんは自分の痛みとした。このお父さんは神様であります。神様は、あなたの痛みを自分の痛みとされる。神様は、高いところに、ね、高いところで天国の上の方にいて、ああ、大変だな、人間。苦しんでるな、って。私は、上から見下ろして、かわいそうだねって言ってる方じゃないって言うんですよ。その私たちの、バカなことをして、神様が離れて苦しんで、痛んで、何やってんだろう、俺。そういう私たちの痛みを自分の痛みとして受け止めてくださって。そうか、苦しいか。受け止めてくださって。人間の悲惨をご自分の痛みとして受け止めてくださって、私たちのところに飛び込んできてくださったことです。私たちのところに飛び込んできて、私たちの罪を背負ってくださった方であります。このお父さんは走って行ってね、ただかわいそうに思っただけじゃない、走って行って、子供に帰るんですよね、走って行って弟息子を抱きしめる。皆さん、豚飼ってた。何年間か分かり、何ヶ月か分かりませんが、豚飼ってた。ボロボロのところ、ボロボロの洋服着てた、みんな皆さんどんな匂いがしていたと思いますか？どんな、匂いが漂っていたと思いますか、そこには。今から14年前、私がニュージャージーにやってきたとき、それよりもっと前から住んでいらっしゃる方はお分かりだと思いますが、あの、ポートオソリティのバスターミナルから、ニュージャージーから行くと、そこのバスターミナル着きますよね。そのバスターミナルからタイムスクエアまでの道、42丁目の8から7ですか。あそこが汚かったですね。もう X レイテッドのお店がたくさんあって、もう本当に気持ち悪いっていうか、もう不気味って言いましょうか。なんでこんなバス停からタイムスクエア、みんな人が通んなきゃいけないところ、なんでこんなひどいんだろう。思いましたね。思いました。夜歩くのはやっぱ怖かった。まあ私なんか全然大丈夫でしょうけど、誰の何の心配もないからね。取られるものなければ。なんかね、恐れくともないでしょうから、別に、なんてことないでしょうけれども、だけど怖かった。ある時、めったに行く用事はなかったんですが、ある時、そこを歩いていたらですね、プーンと匂いがしてきました。はあ、なんだこの匂いは。誰かここでおしっこしたのかな。もう嫌だなと思いました。ああ、もう鼻が曲がると思いました。でも、しばらく歩いていって、一人の、まあ本当に髪の毛もですね、何日も洗ってない、何週間も洗ってないだろうって、そういう、まあ、ホームレスのおばさんがいらっしゃった。本当に、まあ、そんなことを考えること自体申し訳なくてでもあるんでありましょうけれども、この、そのおばさんとすれ違った瞬間に、ピカッと、その匂いが止まった。風が向こうから吹いてたんですね。そのおばさん、はじめ見たとき、まさか50メートルくらい離れてました。まさかあのおばさんじゃないよな、と思ってました。でも、すれ違った瞬間に、その匂いがなくなりました。ああ、人間はここまで臭くなるんだ。ここまですごい匂いを周り何十メートル、何百メートルまで発するんだと思いました。この弟息子、まさにそうだったろうと思う。その弟息子を、お父さんは走っていって抱きしめて、そして、その弟息子を抱いて接吻した。神様が私たちを抱きしめるってそういうことなんだ。 神様が私たちを受け入れるってそういうことなんだ。よく帰ってきたねーっていうレベルじゃない。もう、本当にまともに、この、考えられないような、考えられないような、その周期を発しているでありましょう。私たちのことを、神様はそのまま受け入れてくださる。抱きしめてくださる。そして、資格はありません。私は息子と呼ばれる資格なんてありません。そのことを認めて、帰っていった息子に対して、その息子のに何を言ってるんだという間もなく、さあ早く最高の着物を持ってこい。これは、いや、あなたは私の子供だということだということだと言われます。指輪をはめなさい、履物を履かせなさい、奴隷なんかじゃない。あなたは私の子供なんだ。私は資格なんてありません。それを無視するかのように。いや、違う。あなたは私の子供だ。私はあなたを子供として迎える。そのように受け入れてくださるのであります。皆さん、私だったらどうだろうかと思う。本当にそんなね、10年前の話で、そんなに記憶が鮮明なわけじゃないですが、とにかくすごかった。その方を迎えようと思ったらどうするだろうか。最初に何をするだろうか。すいません。とにかくシャワー浴びてください。言うだろうなと思う。うちに迎える前に、外で、車じゃないですけどね、そんなことって思うかもしれない。だけど、うちに入る前に多分、とにかく一回ここでシャワー浴びてください。そういうことになるだろうなと思う。だけど神様は、このお父さんは弟息子に対して洗って出直してこい。さあ、その匂い何とかしろ、その汚れ何とかしろ、洗って出直してこいとは言わなかった。そのまま受け入れました。神様は私たちのことをそのまま受け入れてくださる。どうしてですか？それは、この話をなさったイエス様が、これから間もなく十字架にかかって私たちの罪を負ってくださったからです。私たちは神様のもとにそのまま帰れるのは私たちを神様はありのまま受け入れてくださる。私たちは簡単に言うけど、神様は私たちをありのまま受け入れるために一人子イエス様を犠牲にして、周期のプンプンする私たちを受け入れるために、ご自分が汚れ物になってくださって、罪を全部背負って、私たちの身代わりとなって、あの十字架の上でイエス様が死なれたのであります。それで私たちはありのまま神様のとに帰ってことができる。私たちお互い、そのまま、本当にそれを感謝して、そのまま帰ってこうじゃありませんか。もっと準備ができたら、もっと分かったら、もっときれいになったら、そう、一回シャワー浴びて、準備ができたら私はイエス様にところ帰っていけます。そうじゃない。私たちにいろんな気持ちが起こるでしょう。私たちがもうちょっといい人間になれたら、もうちょっとなんとなく従えるような雰囲気になったら、従います。そうじゃない。本当に汚い格好のままで帰っていった弟息子のように、周期がプンプンする中で帰っていった弟息子のように、私たちのありのまま神様とに帰ろうじゃありませんか。神様は、このお父さんのように、私たちのことを迎えてくれる。私たちのことを受け入れてくださる。イエス様の十字架のゆえに、イエス様のあの十字架の、イエス様のあの十字架の上で、我が神、我が神、どうして私を見捨てになるんですか。叫ばれたその痛みのゆえに、あの十字架の上で釘を打たれたその痛みのゆえに、この苦しみのゆえに、私たちはただで許され、受け入れるのであります。このお方のもとに、私たちは帰ってきた。 ども、飛び込んでいきたいとも。すべて、プライドとか心配とかすべて任せて、神様のところに帰っていこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。私たち飢えて乾いてこのままで死んでしまうというところ、あなたが救い出してくださって受け入れてくださって、あなたの子供としてくださったその幸いを覚えて感謝をいたします。神様、どうか本当に私たち、あの弟息子がどの面下げてと思いながら、客観的に見たら誰が帰れるだろうか、そういう中で、でも資格はないけど雇い人でもいいから帰っていきました。私たちもありのままの自分自身で神様あなたのもとに帰っていくことができますように。受け入れてくださるあなたを信頼して帰っていくことができますように、お願いを申し上げます。資格があるかと言われたら、資格はない。だから、あなたを信頼します。どうか、どうか勇気を与え、プライドを捨てて帰っていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。